アジアフレンドシップシリーズ、21世紀の台湾と日本、台湾の元気を知りたい。皆様いかがお過ごしでしょうか。台湾大好きアナウンサーの山本直哉です。日本と台湾の交流をテーマにお送りしている21世紀の台湾と日本も、2000年の放送開始からなんと25年目となりました。さあ皆さんは今年台湾へ行けましたか？私はですね、残念ながら台湾に行くことはできなかったんですが、この番組で今のね、台湾の旬の情報などを皆様にお届けしながら、台湾を身近に感じていきたいと思っています。さあ旬の情報と言いますとね、今年は4年に一度の世界野球プレミア12で台湾が優勝しましたね。そして野球といえば何といってもアメリカ大リーグで前人未到の記録を達成した大谷翔平選手。大谷選手がね、50-50ホームラン50本、盗塁50個を達成した記念のホームランボールがですね、なんと台湾にあるんですよ。台湾で最も高いビル、台北101の展望台で現在公開中ということです。見たいですね。来年の3月2日まで展示しているということですので、皆さんも機会があったらぜひ台北101で大谷選手のホームランボール見てください。さあそしてこの番組ではならではのお楽しみプレゼントもご用意しています。どうぞ50分間最後までよろしくお付き合いお願いいたします。この番組は台北中日経済文化代表所、公益財団法人日本台湾交流協会、台湾観光庁東京事務所の講演、台北中日経済文化代表所台湾文化センターの協力でお送りいたします。今年5月には台湾の新しい総統として頼清徳さんが就任されました。そして9月には日本における台湾の顔、台北中日経済文化代表所の代表も交代となり、新しい代表として李一陽さんが着任されました。その李代表から皆様へメッセージをいただいておりますので、どうぞお聞きください。
山本アナウンサー、リスナーの皆様こんにちは。台湾中日代表李一陽です。今日はここで皆様にお話ができて大変嬉しく思います。私はこれまでに50カ国以上を訪れました。日本に観光で10回以上来たことがあります。日本の四季折々の風景がとても美しいです。自然の美しさも文化の奥深さも、日本は私にとって世界で一番素晴らしい国です。台湾と日本の国民に対する調査の結果、約8割はお互いに対して好感度を持っているのです。今まで地震や台風、水害、大きな疫病などに直面した際には、台湾と日本は常に苦楽を共にし、積極的に助け合ってきました。このような深い友情は国際社会においても非常に貴重です。経済、半導体、貿易、観光、文化、民間団体など多くの分野での交流が密接です。特に国会議員や司法官の緊密な交流は非常に重要です。台湾と日本は心の距離も地理的な距離も違いです。行きやすいです。皆様もお時間がありましたら、ぜひ台湾に行ってみてください。
台北中日経済文化代表所代表の李一陽さんでした。李代表ありがとうございました。さて、頼清徳政権が発足して早半年が過ぎましたね。新政権の現状や課題、あるいは頼総統の人となりなどですね、気になるところがいっぱいあるかと思います。そこで日本における台湾の政治研究の第一人者、東京外国語大学名誉教授、台湾国立政科大学教授の小笠原義之さんにお話を伺います。小笠原先生とはお電話がつながっています。小笠原さん、よろしくお願いします。
先生はこの9月に台湾の国立清華大学に赴任されたわけですが、現在はその大学のある新竹にお住まいだそうですね。
台北からですね、車で1時間ちょっとぐらいの場所なんですけれど、新竹市というところに清華大学という大学がありまして、そのキャンパスの中にですね、宿舎があってそこに住んでおります。
その大学で学ぶ学生の皆さんもやはり優秀だと思うんですが、お話しされていてどんな印象をお持ちですか？
そうですね、私が、教えているのがですね、台湾の政治と選挙という科目でして、やはり台湾の学生にとっては非常に身近なテーマを教えています。今まで研究してきた台湾政治のですね、研究をこう教えるっていうので、どういうふうに伝わるのか、すごく興味を持ちながら授業を進めています。
先生としては今回その頼総統の その就任というのは、台湾の皆さんのどういう思いが反映されたと思われますか？
頼清徳さん当選したんですけれど、得票率は 40% ということで過半数に届いてないんですね。野党2人の候補を合わせると野党の方が多いと。で、実際に同時に行われた国会にあたる立法院の選挙では与党が過半数を割り込んでいます。台湾の有権者の今回の投票結果というのをこう簡単に言いますとですね、民進党政権8年続いた蔡英文総統が率いた民進党政権を継続するという選択をしたと言えると思うんですけれど、一方でこの民進党政権が長期政権化して権力をですね、こうあまり拡大しないようにという牽制の意識も働いて、それがですね、与党に対して国会で過半数割れという結果をもたらしたと、はい、ですから台湾の有権者からしますと、頼清徳政権がですね、野党と話し合いながら、やってくれるといいなという思いがあったと思うんですで、野党に対しては与党の動きを政権をですね、監視するという役割を果たしながら台湾政治を前に進めてほしいという期待があったと思うんですけれど、実際にはですね、これはなかなか日本でもねじれ国会とか発生しますと、こう政治が止まりやすいってことを経験的にもあったと思うんですけれど、台湾まさにですね、ねじれ状態に、行政と立法とのねじれ状態に今年の選挙が入ってしまって、政治の動きがですね、かなり厳しい、なかなか前に進めない、こういうもどかしい状況になっています。
そんな中、先生がその頼総統に期待することというのはどういうところになりますか？
やはり中国からですね、いろいろな圧力が高まっているというのがありますので、台湾の中で与野党で対立しているという状況というのは決して望ましくないわけですね。そのことを頼総統も意識して、台湾を守っていく、これを一緒に考えましょうという呼びかけをしています。で、それがですね、うまく通じていくのかどうか、それから世論調査なんかを見ていますと、頼総統への、政権支持率っていうのはですね、比較的高いんですね。しかし野党には、野党のやはり存在を示したいというですね、思いもあるので、国会では野党が主導権を持っているという状況で、この状況ですね、なかなかこれ打開していくっていうのは難しいと思います。ですから頼総統としてはですね、かなりこう我慢を強いられる、その我慢を重ねていって、この先、果たして与党と野党のどちらがですね、台湾の世論の支持を引きつけるのか、そういうような状況だと思います。
頼総統はどういうふうな方なんですか？
はい、もともとはですね、医者なんですね。それから政治家に転身して、台南というですね、台湾の南部の、都市を基盤にご自身のですね、影響力を台南でこう築いてきた。そして台南市長を経て首相にあたる行政院長、そして副大統領にあたる副総統ですね、それを経て、今回ですね、総統に当選したと。そういう方で頑固だと言われます言われています一方で柔軟で、その現実主義の政治家でもあると、そういう両面を持っていると思います。非常に日本との交流、台南市長時代からですね、積極的に拡大されてきたという方で、日本からすると非常に話がしやすい人物というふうに言うことができます。
関係はこのままいい感じを保てそうですか？
そう思いますね。いろいろ例えばですね、災害があったりするとお互いにこう支援を申し出る、あるいは 頑張ってくださいっていうエールを送ったりっていうことがですね、ずっと非常にいい形でお互い日本と台湾の間で続いています。赖清徳総統ですね、そうした流れをさらに広げてくれるのではないかと思います。
はい、分かりました。東京外国語大学名誉教授、台湾国立清華大学教授の小笠原義之さんでした。続いては今の台湾経済の状況などをお伝えいたします。日本経済新聞台北支局長の羽田野司さんとお電話がつながっています。羽田野さん、どうぞよろしくお願いします。そちら台湾にですね、赴任されておよそ1年ということかと思うんですけれども、そちらでの生活はいかがでしょうか。
もう1年も経つと、もともと親しみやすいというか親日的なところですし、慣れるのも早かったんですが、もう、はい、完全に馴染みましたね。
そちらの物価とかはどうなんですか。
全体的に 2-3% ぐらい上がっていってるんですけど、最近気になるのはやっぱ生鮮食品ですね、野菜とかトマトですとか、そういうのは時期によってですね、結構すごく高いんですよね。
その全体的に現在の台湾経済というのはどういうふうな様子なんでしょうか。
全体はですね、台湾経済良いというふうに言って良いと思います。というのが、その今年で言えば GDP で言えば 4% 強成長してますし、アメリカ向けの輸出が非常に好調でして、来年もですね 3% ちょいは行く見通しですし、失業率も 3% ぐらいということで、かなり失業率低いですし、マクロ経済統計上はいい形で、成長しているというふうに言えるんじゃないかなと思いますね。
そのいい流れを牽引しているのはどういった要因なんですか。
これはやはり輸出ですね、アメリカ向けの輸出、ハイテク製品ですね、その半導体を中心としたこういったものが、非常に輸出額を伸ばしてまして、全体を押し上げているという状況ですね。
そういった経済の状況というのは、その一般の皆さんにもやはりいい影響になっているんでしょうか。
確かに半導体関係の給料はかなりいいと聞いてまして、新卒の方でも1000万超えるようなのはですね、よくあるんですけども、はい、一方で他の人はそれほどとか3分の1以下とかですね、だいぶ給料の格差が広がってまして、半導体が牽引しつつも、まだまだそうでない働き手のところに還元されるにはもう少し時間かかるかなという感じですね。
その若い方に対してはいかがですか。
台湾ちょっと変わった住宅政策を取ってまして、新築のマンションを買うとですね、5年間は支払いは利子だけでいいとか、そういう政策を去年から始めてですね、でこれで若い人結構喜んで家を買ってまして、その、そういう影響前も住宅価格も結構高いところに来てまして、今はいいんですけどね、そのこれが5年間だけなんで、その後どうなるのかっていうのは、ローン自体はしっかり残ってきますから、若い人でもそのハイテク関係のところに就職できた人と、そうではなかった人ですね、例えばサービス業ですとか、やはりまだ賃金もそれほど上がってないですし、その辺の格差がですね、ちょっと目立つかなと思います。
台湾経済全体からすると今後の見通しについては、羽田野さんどういうふうにご覧になってますか。
そうですね、やはり全体で見ればまだ半導体がですね、やっぱ突出して強くてですね、もともとも強かったのが、特に TSMC で言えばアメリカのですね、インテルですとか韓国のサムスンを大きく引き離して、一番なんですけど、オンリーワンじゃないそうな状況でして、これがその台湾経済の GDP を大きく押し上げていくと、引っ張っていくという状況がですね、来年以降もどんどん顕著になっていくのかなと思います。
その TSMC ですけれども、日本では熊本県の菊陽町に工場が建設されましたね。この経済効果っていうのはどういうふうにそちらでは考えてらっしゃいますでしょうかね。
台湾もですね、台湾だけでも工場を作れるところってやはり限られますので、比較的近くて環境の良い日本でも製造したいというのがありまして、そこの日本のマーケットというのを求めて、また TSMC も次のですね、第3工場を検討しているようにしますし、これからますます期待できるのかなと思いますね。
かなり経済的なその効果というのは大きいということになりますか。
いい面で言えばですね、非常に台湾のサプライヤーなんかもかなり出ていてですね、地元では活況呈しているように聞いております。
さあ、そういったこともありながら、台湾と日本とのその関係というのはこれから経済的にはどういうふうに進んでいきそうでしょうかね。
経済的にはですね、やはり日本も台湾も、中国との付き合いが、だいぶ見直している局面だと思うんですけども、そういうこともあって、ますますお互いこう惹かれ合う、助け合うような関係になっていくんじゃないかなと思いますね。こちらにいましても、本当にいろんな日本から知事さんがですね、 熊本ですとか大分ですとか長野県もこのクリアに聞いておりますけども、うん、来て、まあ、経済交流進めようと半導体であったり、観光客であったりという動きが、まあ、自治体市場でも進んでますし、台湾企業でも、まあ、その TSMC 以外のですね、企業も日本に出て行こうとしているという話がポツポツ聞きますし、まあ、より身近になっていくんじゃないかなと思います。
ますます活発化していきそうな、そんな感じですね。
そうですね、日台経済のつながりという意味では活発化していく方向だと思います。
台湾としてはやはりちょっと中国ということにやはりなるんでしょうかね。
やはりそうですね、中国は今安全って国家安全というのを前面に出してますので、うん、なかなかそういう状況で頻繁に往来したりですとか、これからどんどん工場を建てていくというような事態ではないなというのが、まあ、台湾企業の、まあ、多くの受け止めじゃないかなと思いますね。
そのあたりはまだちょっとよくわからないところもあるんでしょうね。
中国に代わるところを、まあ、少しずつ探していきたいなという中で、まあ、日本にも、白羽の矢が立っているという状況だと思いますね。
はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
日本経済新聞台北支局長の羽田野司さんでした。羽田野さんのお話にもありましたが、今台日交流において最も熱い日本の街といえば台湾の世界的半導体メーカー TSMC の工場進出で話題沸騰、熊本県の菊陽町ではないでしょうか。それでは熊本県菊陽町町役場の総合政策課広田奈美さんにお話を伺います。TSMC 台湾のね、はい、この企業の工場がその町にやってきたということで、その菊陽町という名前もですね、はい、全国に知れ渡ったわけなんですけれども、
今全国的に本当に取り上げていただきまして、熊本県外の方からも菊陽町に問い合わせをいただいたりするようになりまして、本当に注目されている町だなって私自身も、はい、実感しております。
はい、町の様子なんてかなり変わりましたか。
う
ん、
そうですね、一番やっぱりこう感じるっていうのが、やっぱり台湾籍の方っていうのがすごく増えております。言いますのが、菊陽町ってそんなに大きい町では実はないんですが、町の外国籍の人口っていうのが去年の春、まだ少なかったんですが、今約2倍となってるんですね。で、現在では1000名も超えておりまして、その台湾籍の方っていうのもやっぱり商業施設とかそういったところですごいお見かけするようになりましたので、そういったところで一番すごい変化を感じるところではあるかなと思ってます。
それだけなんか国際色が豊かになってきますと、その街の皆さんの反応というのはいかがなんでしょうか。はい、
そうですね、やはりTSMC っていう大企業が来たことによって、やっぱりこう生活する皆さんにとってはちょっとこう一緒に住むのが難しかったりとか、そういった声ももちろんそのゴミの出し方とか、そういったところもあったとは思うんですが、町役場としましてはそのゴミの出し方っていうのを多言語化することによって、そういったところで外国籍の方が困らないようにっていう環境整備も整えてきましたので、そういったところに関しては町の皆さんにもご理解いただけているのかなと思っております。
台湾の皆さんとの交流の機会というのもやはり多く設けてらっしゃるんですか。
はい、そうですね、TSMC が進出したことによって、その台湾のイメージっていうのが菊陽町にはちょっと根付いたのかなって思ってるんですけれども、そういったこともございまして、町内で台湾のイベントをぜひ行いたいって言ったその企業さん側からのこうお声掛けっていうのが今ちょっと増えているんですね。言いますのが、その最近で言いますと11月には菊陽町と台湾とのスポーツ美食フェスタっていうのがあったりですとか、はい、熊本の復興映画祭のプレイベントとして菊陽町で台湾映画の上映会が行われたりですとか、そういったことでちょっとこう台湾の何かこうイベントをしたいっていう企業さんのお声掛けっていうのは最近よくいただくようになりました。
こうして台湾の皆さんと、ね、交流が深まってきているわけなんですけれども、はい、今後のこの台湾と日本との交流、どういうふうになっていってほしいと思われますか。
進出したことによって、もうまず菊陽町を選んでいただいて住んでいただいているっていうことがもうすごい私としてはすごい嬉しく思ってます。台湾との友好交流協定っていうのも菊陽町締結をしておりまして、はい、そういったところから学校間での交流とかいうのも始めましたので、そのさらにその多文化共生といったところで、その町の皆さんにも参加していただいたりとか、台湾籍の方にも参加していただくようなイベントとか、そういったことがもっと増えていけば嬉しく思います。
そうなんですね、はい、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
とんでもございません。
台湾日本仲良し。
さあ続いては台湾の観光情報をお届けいたしましょう。 台湾の観光の最新おすすめスポットなどをですね、俳優エッセイスト、そして歯科医師でもいらっしゃる人とたえさんに伺っています。
皆さんこんにちは、人とたえです。山本さんお会いしたいところなんですけど、残念ながら、今回はちょっとスタジオにお邪魔できないので、またこの番組が今年できるということで本当に嬉しいです。観光ね、台湾やっぱり毎年私結構 2,3 ヶ月に1回台湾を訪れてるんですけれども、行くたんびにやっぱり入れ替わりが激しいというか、やっぱりお店好きだったところがなくなっちゃうっていう、そういう寂しさもあるんですけど、逆にね、こんなところがっていうふうに新しいお店ができてたりとか、あとはそれこそ日本統治時代の建物で今まではクローズしてて何もなかったのが、リノベーションを経て素敵なそういうねカフェになったりとかっていうのもたくさんできてますから、常に生まれ変わっているっていう感じじゃないかなと思います。私台湾の南部推し、それから東側推しでずっと来てたんですけれども、やっぱりね皆さん台湾で観光っていうと2泊3日とか、長くても3泊4日ぐらいかなっていう人が多いので、そうなると台北を中心としてちょっとその周辺ですね、例えばキールンだったりとか、東園桃園ですね、これ空港があるところですけれども、そういうところとかも楽しいですし、ちょっとだけ足を伸ばして新築とかそういうところもいいかなと思います。なので、意外とその台北からちょっと足を伸ばして、日帰りでも十分行けるようなところに、実はまだまだ知らない魅力がたくさんあるんじゃないかなって、私も最近それに気づき始めて行くようにしてます。ランタンフェス、私実はここ数年ずっと毎年行ってるんですよね。で結構日本でもイルミネーションっていうとすごくクリスマスのちょっと前の12月ぐらいからいろんなところでやるんですけど、台湾のこのランタンフェスっていうのは意外と歴史が古くて、2000年の初めぐらいから台湾の各都市を持ち回りで、皆さん今年は例えば台中こう回ってるんですけれども、来年は今度はそれこそ台北からちょっと行ったその桃園、桃園でやります。で桃園は本当に台北からもすぐですし、飛行場があるから、ぜひですね皆さんそのランタンフェスティバルの期間、結構2週間ぐらいあると思うんですけれども、その期間に、皆さん足を運んでいただいて、台湾から日本には今年ですねなんと400万人以上の人たちが来てて、もうこの数っていうと台湾5人に1人の人が日本に来てるぐらいなんですね。で一方日本から台湾に行く人、増えているとはいえども、まだまだ台湾の人のパワーには押され気味だと思います。で台湾本当にやっぱり食べ物も美味しいですし、1年を通してやっぱり日本よりも特に東京から北に比べると暖かくて過ごしやすいです。なのでぜひ皆さんね、旧正月台湾2月に向けて、その時期に向けてランタンフェスティバルもありますし、その後いろんな美味しいフルーツとかもたくさん出てきますので、ぜひ台湾を訪れて、そしてみんなで、台湾を楽しんでもらえたらなと思います。
人とたえさんのお話でした。吉報の観光情報をお届けいたしました。たえさんありがとうございました。またスタジオでお会いするのを楽しみにしています。ランタンフェスティバルが、行われます桃園といいますと、台湾の桃園国際空港があります。その桃園空港も含めて台北、松山、台中、高雄の各国際空港で実施されているのがですね、個人の旅行者を対象にした5000元が当たる台湾観光庁の抽選キャンペーン、台湾ザ・ラッキーランドです。こちらはですね、来年の6月まで行われるということです。抽選の参加には事前にウェブ登録が必要になりますので、台湾観光庁のサイトでご確認の上振るってご参加ください。実はですね、昨年もこのキャンペーンがありまして、私が台湾に行った時、なんと5000元が当たりました。嬉しかったですね。いろいろとですね、飲み物やお菓子、さらにですねお土産までこの5000円で買うことができました。皆さんもですね、私でも当たります。どうぞこのキャンペーンにご参加ください。さて番組でも、これまでにね、何回かご紹介してきたかと思うんですが、日本と台湾は鉄道の交流も盛んです。そんな中、埼玉県埼玉市の鉄道博物館では 来年初の台湾鉄道をテーマにした展示会が予定されています。その展示館について、館長の大場義行さんにお話を伺っています。
来年2025年の2月22日から6月2日までこの大宮の鉄道博物館で台湾の鉄道と食にフォーカスした企画展を開催します。この企画展は鉄道博物館で年3回ぐらい行っているんですけども、その一つとして来年開催します。企画展の中身なんですけれども、食にフォーカスしたということなので、その中でも食堂車と駅弁を特に取り上げて企画展を行います。日本の食堂車の模型、台湾の食堂車の模型、どちらもだいたい1メーター、長さ1メーターぐらいのものなんですが、それを展示をして、比較をしていただくというような展示になると。それから駅弁ですね。駅弁は台湾でも駅弁という同じ名前が今も残っていて、それでちょっと発音はちょっと私は話せないんですけど、駅弁として表記されています。一度も台湾に行った時にその駅弁食べましたけども、ご飯の上に肉がどんと乗っていて迫力のある食べ出のある弁当でしたけども、今回の企画展でもそのいろいろな台湾のそういう駅弁を模型としてご覧いただけるというふうに聞いてますので、いろんな駅弁を目で見て楽しんでいただけると思います。当館今まで姉妹館提携としてはイギリスのヨーク、それから今年にドイツのデーベイ博物館、姉妹館提携をしています。いろいろそういう海外の鉄道文化をご紹介していくというのも我々鉄道博物館の一つのミッションだと思っていますので、いろんな台湾の情報を皆様にご紹介できるということは嬉しく思っています。そしてこういう交流を通じて具体的な人とかいろいろそのお互い何かこう行き来してそのいろんな講演をするとか、いろいろなそういう交流を深めていければいいなというふうに思っています。
鉄道博物館館長の大場義行さんでした。さて、来年2025年に開館10周年を迎えるのが番組でもおなじみの東京虎ノ門にある台湾文化センターです。アメリカ・ニューヨーク、フランス・パリに次いで2015年に世界で3冠目の文化センターとして設立されました。そんな台湾文化センターについて、日本と台湾の文化交流の意義や10周年について、今年着任された台湾文化センター所長の蘇建龍さんに伺いました。
うちの仕事ですよね、主に台湾の伝統芸術から現代アート、映画、音楽、文学、またパフォーマンスアートに至るまで、毎年ですよね、10個くらい超えるの文化プロジェクトを日本の方々に、日本の社会に紹介して推薦してプログラムを実施しております。日本の国内で例えばいろいろな国際芸術祭がありますよね。例えば瀬戸内国際芸術祭、奥の音国際芸術祭、また大地の芸術祭、うちのセンターにも台湾のアーティストの出展をサポートしてます。台湾の文化産業と多様性、また魅力を日本の方々に直接体験していただける機会を創出させていただきます。うちの台湾文化センターは過去の10年間にこうしたさまざまな活動を通じて台湾における台湾の文化を認知を高め、双方の文化理解を促進するプラットフォームですね。この文化交流のプラットフォームです。うちの文化センターが主催するの映画関連のイベントも強い人気を誇っていますが、でも私は就任以来ね、特に印象に残っているのは台湾の人形劇、台湾語でボーデイという人気が高さでした。9月、早稲田大学に開催されたこの人形劇の公演は、早稲田大学の尾野記念堂が大満員になるんですよね。満員号令ですね。当選団が主催した対日人権展が朝日新聞の夕刊の一面を飾ったのは非常に大きな成果でした。またここには台湾文化の紹介だけではなく、 台湾におけるの人権の歴史を日本に紹介できたことがとても印象的でした。また最後もう一つ、今年の9月ですね、東京芸術大学にて100年前台湾出身者の初の東京美術学校の留学生として知られる彫刻家高藤水という方の展覧会が開かれました。この開幕式にはうちの文化部の台湾の文化部、日本では文化省ですね、文化省の大臣李燕さんも、日本に駆けつけ挨拶を述べました。このイベントを通じて100年前の東京美術学校に通った台湾出身の留学生のストーリーは多くの人々に引きつけました。これもすごく嬉しいと感じますよね。来年はセンター設立の10周年ですよね。特に10周年の記念するイベントが予定はありませんですけど、来年の9月に台湾人権撮影展の開催する予定があります。今まで毎年も6回くらい の映画放送、うちのセンターに放送したんですけど、毎回とも満員ですよね。でも来年からですね、特別なところは日本の大学のキャンパスの中に台湾の映画を放送するつもりなんです。東京大学で早稲田大学、慶応大学、また日本大学に台湾の映画を放送する予定なんです。これは過去とちょっと違うのところは、昔はただセンターの中に映画が放送されたんですが、来年は日本の大学のキャンパスの中に台湾の映画を放送するつもりです。はい、台湾文化センターは台湾と日本の相互理解の架け橋として、台湾の豊かな文化産業や芸術を伝えて、より深い理解を促進するために、これからもさまざまな取り組みを進めていきたいと考えています。文化交流の意義とか役割とは、私はシンプルといえば、日本の人々がもっと台湾の好きになり、台湾の人々がもっと日本を好きになる、これが台湾文化センターの最大の原動力で目標です。台湾文化センターは虎ノ門にありますので、皆さんもし時間があれば、暇があればぜひいらしてください。
台湾文化センター所長の蘇建龍さんでした。さあ続きましては、台湾の文化、台湾カルチャーを象徴する一つ、台湾のポップス音楽についてご紹介していきたいと思います。もうこの番組ではね、おなじみですね、台湾音楽に大変お詳しいフリーアナウンサーの石井由紀子さんにお越しいただきました。石井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石井さんとお会いするのは初めてで、大変ね、はい、楽しみにしていました。
嬉しいです。私も本物だって思ってます。
はい、いつもですね、素敵な楽しい音楽をご紹介していただいてるんですけれども、今回はどういった曲をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今回は台湾の最大の音楽賞である金曲賞についてお話しできればと思っています。
はい、金曲賞というのはどういうふうな音楽祭なんですか。
そうですね、金曲賞、ゴールデンメロディーアワードといって、金色の曲の賞と書くんですけれども、はい、台湾でもテレビ中継されるぐらいの大きなものです。で、レッドカーペットでこうスターが歩く様子とか、それからもちろんその賞の授賞式でもあるんですけれども、いろんなアーティストのコラボレーションとか、ここでしか見られないステージがあるということで、よく台湾のグラミー賞なんて呼ばれているんですね。とても華やかなステージです。
はい、それは一般の方も中に入って拝見できるんですか。
そうなんですよ、抽選みたいなんですけれども、無料で見ることができるそうですよ。
それはなんともラッキーな。
はい、ただ長い、
その長い時間どういうふうにプログラムが進んでいくんですか。
もちろんその賞の授賞式もあるんですけれども、実は長いのも賞にもいろんな種類があるからなんですね。で、一番の特徴としては、賞ってよく音楽のジャンルで分けられますよね。例えばグラミーであればロックとかカントリーとか、そういう感じになりますけれども、このゴールデンメロディーアワードは音楽のジャンルではなくて言語別に分かれているんです。
言語ですか。
はい、台湾行かれると、例えば電車とかでもいろんな言語でこう案内が出てくると思うんですけれども、やはり音楽もいろんな言語で、言語を使って歌われているんですね。なので台湾で使う中国語、台湾歌語の部門と、台湾語、それから客家語、そして原住民語というこの4つの言語プラス、ここにアルバム賞、男性シンガー賞、女性シンガー賞、バンド賞と分かれているので、 もうこれだけでもかなりの数があるので、それは長くなるよねって思うんですよ。
一つの言語にアルバム賞、男性シンガーなどなどあるわけなんですね、
はいはい、そうなんですよ。
ちなみに日本人アーティストで金曲賞を受賞した方っていらっしゃるんですか？
あ、います。
あ、そうなんですか、
はい、台湾で活躍している東京中央線というあのインストルメンタルのジャズバンドが受賞もしていますし、向こうでリリースして、で向こうで制作というか販売をしていればゴールデンメロディーアワードにエントリーすることができるんですよ。あとはやっぱり日本と台湾音楽のゆかりがとても深いので、はい、パフォーマンス、例えば今年行われたゴールデンメロディーアワードの場合には生き物がかりがパフォーマンスで登場したんですよ。
おー、そうですか、
はい、
台湾でも人気ですよね。
人気あります、またアニメの主題歌とかやるともうその人気はものすごいので、日本のやっぱりメジャーアーティストは向こうでも知られている人はねやはり多いので盛り上がりますし、以前もキングヌーが出たりとか、本当にいろんな人が出ています。
さあ、それではここで一曲ね、お聞きしたいと思うんですが、何かご紹介いただけますか？
はい、では今年の金曲賞の最高賞である年間アルバム賞を取りましたノーパーティーフォーザーダンのアルバムからお送りしていきたいと思います。ちょっとこうロックバンドなんですけれども、いわゆるこうグランジの流れがあるというか、少しワイルドな感じの楽曲が多くて日本にもファンがすごく多いんですよ。なので、まあ、ちょっとねこれだけつらつら話しててもどんな曲なんだろうっていうの
を、そうですよ、ね、
まず聞きたいなと思いますので、そのアルバムの中から1曲お送りしていきたいと思います。ノーパーティーフォーザーダンでゆか。はい、お聞きいただきましたが、
はい、
アルバムの名前をね私ちゃんと言ってなかったので、ちゃんとアルバム名も言おうかなと思いますが、
はい、お願いします。
英語では The Cold という名前なんですけれども、台湾過去では瓦、
はい、
屋根の瓦に合うと書いて、ワーゲという風に発音するかなと、ちょっとピンで調べるとそんな感じだったんですけれども、彼ら実は日本にもファンがたくさんいるということで、日本でもライブもしていますし、今年はフジロックフェスティバルにも出演しました。
あ、日本にもいらしてるんですね。
はい、日本でもあのワンマンでもやりますし、フジロックは一番大きいステージでやりましたよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
ということはやはり注目度抜群ということですね。
そうですね、すごくかっこいいので、きっと言葉が分からなくても音的にもかっこいいなっていうところもあるんじゃないかなと。
いや今聞いてましてもね、いやかっこよかったですね。
よかったです。でちなみに先ほど年間アルバム賞と言いましたが、過去アルバム賞、台湾過去のアルバム賞、そして最優秀バンド賞と、今回このバンドノーパーティーフォーザーダンは3冠。
おお、それは素晴らしい。
ということでも本当に大活躍のバンドでございます。
そうなんですね。ところで石井さんがですね、はい、その台湾ポップ音楽ハマってしまったその要因というのはどんなところなんでしょうか？
私はもう本当に最初のきっかけは台湾人の友達ができたからっていうところなんですよ。音楽の関係の仕事もしていたので、久々に台湾の音楽を聴くかと思っていて、もともとCD になっている時って、いわゆるその流通をしてないと日本では簡単に買えないというところがあったので、本当にメジャーレーベルの音楽しか聴けなかったんですよね。でそれがインディーズ音楽もいわゆる配信でどんどんどんどんできるようになったので、簡単に聴くようになれたので、そこからちょっと聴いたら、あ、好きって思ってそこから聴いていったんですが、おしゃれだけではなくて本当にジャンルも豊かなんですよね、本当に好きなものは好きっていう感じでやっているのがかっこいいな、いいなと思ってたんですね、であと言語がたくさんあるので、最初は全く分からなかったんですけれども、ちょっとなんかそれぞれ音の響きが違って面白いなと思って、それを聞いていくたんびに新しい発見があったりとか、あとは何を言ってるんだろうと思って歌詞をちょっとこう Google 翻訳をかけてみると、意外とこう恋愛のことだけではなくて日常のこともありますし、はたまたこう社会問題とか、ちょっとそういったものも実はロックに乗せて歌っているとか、本当にその扱う題材も多種多様だったので、もっとそれを知っていくためには台湾の社会のことも知りたいなとか、
あ、そちらに行きますね。
そうなんですよ、で歴史ももうちょっとちゃんと知らないといけないとかなってきて、どんどんどんどんこう沼にはまっていって出られなくなっちゃったっていう
台湾音楽とともに台湾にもはまっていったという。
はい、そうなんです。
いや、お話伺っていると台湾音楽は本当に奥が深いんですね。
そうですね。
さあ続いてもう2曲目いきましょうか。
はい、そうですね、続いては台湾語アルバム賞を受賞した作品をご紹介したいと思います。
はい、
今回受賞されたアーティストはパナイという女性なんですけれども、先住民と日本で言いますけれども、台湾では原住民と言いますので、ちょっとそちらに呼び方を合わせて言いたいんですけれども、はい、原住民にルーツを持つパナイという方です。でアルバムはラポー、夜のおばあさんと書いてラポーなんですけれども、そのアルバムの中からアルバム名と同じタイトルラポーをお聞きいただきたいと思います。お聞きいただきましたが、ちょっとラテンの感じもありつつ、うん、このパナイさん低音が気持ちいいんですよね、すごく。
はい、なんかいい響きでしたね。
そうなんですよ、心地がいいというか、うん、割と台湾の音楽ってちょっとラテンの要素あるもの多かったりするんですよ。
あ、そうですか。
なのでなんかやっぱりその流れだなこれもと思って私も聞いていたんです。
何かそういうなんか影響を受けているところがあったりするんでしょうかね。
そうですね、結構情熱的な感じとかがもしかしたら波長に合うのかもしれませんし、
うん、今のがその多言語で歌ってるという。
そうですね、これは台湾語で歌っているんですけれども、うん、はい、パナイ2000年にデビューしているんですけれども、はい、まあ、音楽活動ももちろんされているんですけれども、その他にも原住民の方たちのこう先祖のこう地位向上の働きかけの活動をしたとか、うん、まあ、いろんなこう社会的な活動をされる方なんですよね、
うん、もっともっといっぱい伺いたいんですけれども、お時間が近づいてきましたね。
はい、
最後の1曲をお願いしましょう。
はい、最後ですけれども、原住民語のアルバム賞を受賞した作品をご紹介したいと思います。
はい、
まだ若いアーティストで女性なんですけれども、今回新人賞も受賞している期待の新星です。マカーブというアーティストです。アルバムはキングダムライフスタイルという曲なんですけれども、実はこれ聴いていただくとすごいかっこいい、ちょっと R&B 調の今時感がありまして、意外とその原住民の言葉というとトラディショナルな音楽かなって思われると思うんですが、実はそうじゃなくてロックとか、うん、あとこうラップになっていたりとか、
はい、
本当にその自分たちの言葉を今の曲にちゃんと乗せてアイデンティティをしっかり出しているっていうアーティストがすごく多いです。
うん、
で彼女もその一人ですので、ぜひ聴いていただきたいと思います。マカーブでキングダムライフスタイル、フィーチャリングアバオ。
マカーブの曲をお聴きいただいているわけですけれども、はい、いやなかなかいい感じの曲ですね。
グルーヴがすごくいいんですよね。
ノリがいいですね。
はい、しかも彼女今ディズニーで公開中の映画モアナと伝説の海2の台湾版のテーマソングも歌ってるんで、
はい、あ、そう
ですか。これも YouTube で見られるのでぜひチェックしてみてください。
うん、はい、今日もいろいろと素敵な音楽をありがとうございました。
ありがとうございます。
石井由紀子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本台湾大好き。
あっという間の50分間でしたが、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたか。さあお待ちかね、リスナープレゼントのお知らせです。いつもながらですね、この番組ならではのプレゼントをご用意いたしました。さあまずですね、台湾観光庁東京事務所より台湾柄エコバッグとオリジナルマスクセットを3名様に、台湾文化センターよりすべて特製の台湾の人気漫画家サケンさんのイラストによるブック型クリアファイル、同じく手提げ用紙袋、それからオリジナルトートバッグ、ブックカバー、さらにバッジの豪華5点セットを3名様に、そして鉄道博物館より2025年オリジナルカレンダーを4名の方にプレゼント、合計10名様に抽選でプレゼントいたします。ご応募はハガキに住所、氏名、お電話番号とこの番組へのご感想、ご希望商品名をお書きの上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経21世紀の台湾と日本係までお送りください。また番組ホームページからもご応募可能です。締め切りは1月15日水曜の消印有効です。たくさんのご応募をお待ちしています。さあしばらくですね、台湾ロスなんて言葉もよく耳にしたんですが、今年はですね、私台湾に行けなかったので、まさに台湾ロスといったことなんですけれどもね、台湾行ってみたいですね。いろんなもの見てみたいし、やってみたいこともあるし、食べたいものもあるし、考えているんですけれどもね。でも何よりもですね、台湾の魅力は人ということで、早く台湾に行って現地のね、台湾の方といろんな話をしたいなと思っています。機会のある方はね、どしどし台湾にお出かけください。 それでは皆様またお会いする日までどうぞお元気でお過ごしください。お相手は台湾大好きアナウンサー山本直也でした。それでは皆様どうぞお元気で。再见。この番組は台北中日経済文化代表所、公益財団法人日本台湾交流協会、台湾観光庁東京事務所の講演、台北中日経済文化代表所台湾文化センターの協力でお送りいたしました。